皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日はね、まずね、どないしろ言うねんっていう話をしようと思うんですよ。
はい。
で、昨日ね、 iPhone SE を買ったんですよね。ついに8がダメになったんで、
はい。
で、買ったらですね、随分箱が薄くなって、
そうですね、
お、進歩したなと思ったら、中開けたらですね、充電のケーブルがですね、この端子なんですよ。これどうしろって言うんだと思ってですね、何の口かなと思ったら、 Mac の充電口と同じ USB-C っていうケーブルなんですよ。 USB よりも出っ張りがないわけだからスマートなんだけど、ちょっと文句から言わせていただいてはい、これ最初に買った人大変だと思うな。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。ロボットと鬼ごっこ。行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界。少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領が暴力を煽ったとして、ツイッター社がアカウントを永久停止したことをめぐり、ヨーロッパから批判が相次いでいます。ドイツのメルケル首相は永久停止を、表現の自由を侵害する問題ある行為と指摘し、大手 IT 企業の決定ではなく、法整備を通じて扇動的な発言を縛るべきだと提言しました。
まあこれはいろいろな見方があるんでしょうね。ツイッター社というのは別に公的機関ではなくて、発言の自由とかですね、そういうものについて自社の方針ってのを打ち出せるわけで、フェイスブックもね、機関に区切りはありますけれども同じような措置に出ていると。それだけアメリカにとっての衝撃が大きかったんだというふうに思います。議事堂を襲うということがね。まあでもメルケルさんが言ってることもよくわかるなという気がして、そこら辺はですね、巨大化したインターネットのプラットフォーム企業と言論の自由というところでどういう間合いを取っていくのかというのは、これからの大きな議論になると思いますね。
アメリカ議会下院は合衆国憲法修正25条に基づいて、トランプ大統領の罷免をペンス副大統領に求める決議案を可決しましたが、ペンス副大統領はこれを拒否しました。このためトランプ大統領を弾劾訴追する決議案を可決しました。上院の弾劾裁判の開催は今月20日のバイデン新政権発足後になりそうです。
まあこれはですね、今日トランプさんをですね、ここで見てきたで取り上げようと思うので、そこでもちょっと取り上げたいなというふうに思います。
今月20日に予定されているバイデン次期大統領の就任式をめぐり、アメリカ国土安全保障省は13日から首都ワシントンを封鎖し、1万人を超える州兵らが厳戒態勢で警備に当たっています。期間中は連邦議会議事堂やホワイトハウス周辺の企業などへの立ち入りが禁止されます。
それは20日の話なんですけども、実はこの週末にですね、大きな抗議デモが起きるのではないかという話があって、首都はですね、州兵は1万人なんだけど、ナショナルガードが2万人ぐらいですね、配備されるのではないかと、アメリカのテレビ見るとものすごい緊張感が高まってますよね。で、別にワシントンだけではなくて、各州の州都でですね、抗議活動が行われるのではないかという見方もあります。
半導体不足の影響が自動車業界全体に及んでいます。ホンダは日本国内に加え、中国、北米で主力のセダンや小型車の減産に踏み切ります。トヨタも半導体不足により北米でピックアップトラックを減産します。
これはなぜそういうことになっているかというと、コロナでですね、お家で仕事をする、またはお家でゲームをするというようなデバイスのところで半導体がものすごく必要になって、車に回らないということになっているらしいんですよね。各国の半導体メーカーは増産すると言ってるんですけれども、今のところ需要がそちらに取られちゃってると。これ別に日本の企業だけではなくて、アメリカの企業もですね、自動車メーカーも半導体不足に陥っているんで、世界的な半導体不足状況というのが生まれているということですね。
政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県に緊急事態宣言を発令しました。期間は14日午前0時から2月7日までです。宣言の対象は、今月7日に発令した東京、神奈川、埼玉、千葉と合わせ11都府県になりました。中国や韓国など11カ国地域とのビジネス往来も期間中はやめ、外国人の新規入国は原則として停止します。
これはポイントの1のところで取り上げたいと思います。
新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言を再発令される地域が増えていることから、対象外となっている地域の自治体が宣言地域の住民に来ないでと呼びかけるケースが出ています。ネット上では差別だ、やむを得ないなどの賛否両論が出ていますが、専門家は行き過ぎは差別を助長し、感染防止にも悪影響になると警鐘を鳴らしています。
まあだからあんまりよろしくない世の中になりつつありますよね。例えば県外者に意地悪するとかね。だから僕も車で日本中回るのが好きだったんだけれども、自主的に行けないですよね。別に車がいたずらされるとは思わないけれども、でもそういう雰囲気があるっていうのはですね、今の状況を見ると、別に東京、大阪、名古屋とかですね、福岡とか、そういうところだけではなくて、全国的にコロナの感染が広がっていて、宮崎の親戚からですね、小学校で感染者が出たので、週明けにですね、校庭で PCR 検査全員やるとかいう報告が出てきたりしていて、まあ全国的なんで、お互いに非難し合ってもしょうがないなと思うんだけども、日本全体がですね、ちょっとピリピリした状態にね、この問題はまた後で取り上げたいなというふうに思います。
菅総理大臣は今月18日召集の通常国会で、就任後初めて行う施政方針演説で、民間企業に眠る240兆円の現預金、3000兆円とも言われる海外の環境投資を呼び込む、そのための金融市場の枠組みも作ると述べ、脱炭素に取り組む企業に投資が集まる金融市場改革の実行を表明します。
これはいいことじゃないでしょうかね。企業が持っている現預金っていうのは相当大きいわけで、ただし今週菅さんは記者会見やったじゃないですか、緊急事態宣言の対象区域拡大のところでね。でも聞いててね、この人本当演説下手だなと、スピーチ下手だなと、ポイントがわからないよね。下向いてですね、原稿を読みながら喋るのはやめた方がいいと。あと喋り方もですね、ポイントを絞って、あ、ここがポイントなんだなって聞いてる人に分かるように喋った方がね。まあもちろんあのお年になるまでスタイルでやってきたんでしょうけども、ちょっとリーダーとしては喋りっていうのは非常に重要なわけでね、演説っていうのは重要だなというふうに思ってますよね。演説の仕方。
韓国最高裁で収賄罪などに問われたパククネ前大統領の懲役20年などの実刑が確定しました。イ・ミョンバク氏から2代続けて保守系大統領経験者の有罪が確定し、保守派は強く反発しています。2022年の次期大統領選を睨み、革新系のムン・ジェイン大統領が2人の赦免に踏み切るかどうかが韓国の政局の焦点に急浮上しています。
こんなね、2代続けて大統領がね、刑に服さなきゃいけないって、ちょっとありえないなと僕は思うんですよね。国に尽くした人たちなわけだから、恩赦とかそういう話が出てくるのは当然で、ただしムンジェインさんっていうのはですね、なんか重要な事案があると、対日関係もそうなんだけど、黙りこくって何もしないっていうのがね、見えるんで、どうなるんだろうなと。彼自身もね、役割を終えた後大統領ではなくなるわけで、あと1年ちょっとでね、どうなるのかなという疑念さえも浮かんできますよね。
アメリカのバイデン次期大統領は 1.9 兆ドル、 およそ200兆円規模の新たな新型コロナウイルス対策案を公表しました。現金を1人当たりさらに1400ドル支給するほか、失業給付の特例加算も9月まで延長します。
これはポイントの3のところで、アメリカの長期金利が上昇し始めている点に関して触れる中で取り上げたいというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、大阪や兵庫など7府県に緊急事態宣言が新たに発令されました。
まあその後ね、西村さんが広島市をね、準緊急事態宣言の対象にするというふうに言い出したりして、まあ広島市は80万人ぐらいの市民にPCR 検査をするということを打ち出して、これはまあ日本で初めての試みなのでどうなるのかなと。各県でですね、国から指定されなかったけれども、県独自の緊急事態宣言、緊急警戒宣言というのはね、出すというような形になっていて、世界中の政府がある意味混乱してますよ。それはイギリスのジョンソン首相だってそうだし、フランスのマクロンさんもそうだし、打ち出した手がね、足りなくてすぐ追加したり、もう我々はコロナを制圧したって言って、その後からですね、すぐまた危機に見舞われる。まあ隣の韓国もそうなんだけど、新型ウイルスというのはですね、成功の持続を許さない邪悪なウイルスだと僕は思ってるんですよね、
はい、
成功したと言った国は必ずその後ですね、しっぺ返しを受ける。だからワクチンが普及してきたけれども、まだまだ人類は新型コロナと戦わざるを得ない状況になっている。よく言われることなんですけれども、世界全体が免疫、まあ一種集団免疫を得ないとダメだということと、ワクチンの効果はですね、5ヶ月ぐらいかなという説がだんだん強くなってきています、
はい、
で、そうするとワクチン毎年打たなきゃいかんよねって2回ぐらいね、ということになるじゃないですか。新型コロナのその拡大の中で世界が今大きな危機に直面しているわけですけども、その危機がしばらく続くというのはこれからのですね、展開なのかなというふうに思ってます。だからそういう中で政府がですね、右往左往しているような印象を与えるっていうのは、まあある程度やむを得ない面もある。面もあるんだけれども、そこの政府の決定に働いている思惑とかが、どうも経済優先と感染抑制と。これね、どっちも重要なんですよ。当たり前ですけどね。
はい、
日本国民が、または世界の国民が全く動かなくなって、一人一人孤立のした部屋に住んでいればですね、感染は広がらないわけですよ。それはそうなんだけど、そんなことはできるわけないじゃないですか。家族が大勢いる家もあるわけだし、そうすると誰かが感染を持ち込んだらその家族に感染が広がるという構造になっていて、ステイホームにしたって穴があるわけですよね。で、買い物に行かないでステイホームしていられる人なんてそうはいないわけで、やっぱり何日か一回は買い物せなきゃいけない。買い物すると、やっぱり接触が起きるという構造の中で、だからだんだん考え方としてはですね、ワクチンもできてきた中で、インフルエンザに近いものになっていくんだと思います。で、いい悪いの問題別として、インフルエンザだって、年間ですね、世界の人々の命をかなり大量に奪っているわけですね。だからといって人間は経済活動をやめるわけではない。経済活動をやめたらまたそれで社会が立ち行かなくなるわけなので、だからそういうふうに考えていくと、やむを得ない面もある。もう一回言いますけどね、はい、でもやっぱり GoTo にしろね、個々の政策を取っていくと、どうも合理的ではないファクターによって決断が下されているように見えるということだと思います。で、安倍さんが別にコロナ禍の抑制で成功したわけでもないし、菅さんも右往左往しているという中でね、で、非常に重要なのはやっぱり私は科学を重視するという姿勢なんだろうと思います。トランプさんはそれを軽視したがゆえに大統領選挙に落ちたというふうに思ってるんですね、
はい、
日本の政策決定というのは専門家の皆さんの意見をお聞きしてというところで、科学優先のようになっているように見えて、 最後のところは政治的決定が入ってきて、どうも国民に納得しがたいものになっている。今回のね、準非常事態宣言を広島市に出すっていうのもね、なんで広島の場合は県単位ではなくて市だけなんだというふうになるわけじゃないですか。で、宮崎だって感染者が増えて、九州もね、増えているしというところで、まあだからやっぱり一回その頭をクリアにしてですね、どうしたらいいかというのを考えてみると、やっぱり一番重要なのは我々一人一人がですね、どうしたら感染しないか、どうしたら感染を広める危険性がないかということを徹底して考える以外ないわけですよね。
そうですね。
で、徹底的に考えたらどうなるかというと、昼でも夜でもね、ウイルスは時間を選ばないわけだから、大勢の人がより集まっちゃいけませんよと。で、会食もせいぜい3人か4人にしましょうよと。韓国でそういう方向が出てますよね。会食を4人かな3人かな以下にしたら感染が減った。それは当たり前ですよね。20人で会食したら、1人が感染してたら20人に広まる危険性があるわけで、会食を、人数を減らせばですね。まあもちろん一番いいのは一人で飯食うことなんだろうけれども、感染防止という点ではですよ、はい。人間はそういうふうにできていないので、やっぱり家族で食べたり、仲間と食べたり。でもその時に、食事の時間をね、せいぜい1時間にする。まあ小1時間ってね、小池さんが言って、まあそれは当たってると思うんだけど、でも3人で食事するにしたって、顔を寄せ集めちゃいけないわけですよ。
そうですね。間隔を空けて。
だから少し離れてとかですね、いろいろな注意事項がある。でそういうものを見ていると、私この番組でも何回も言ってるけど、全然そういうことが分かってない人たちがまだ多いというのがね、問題で、そこをやっぱり専門家と言われる人たちも、政治家と言われる人たちも、そんなことまで言わなきゃ分かんないのかよっていう気持ちはあるけれども、言っていかねばならないということだと思うんですよ。
はい、
で、そういうことができないもんだから規制をかけなきゃいけないっていうことですよね。フランスやイギリス、ヨーロッパはどちらかというとハグとかキスとかね、接触が基本の人間関係になっているので、それを止めるのには随分力技がいりますよと。で、見ててね、僕思うのは、日本の感染対策には2つ欧米にないものがあるっていうふうに思ってるんですよ。
はい。
それは禁止という単語がないよね。自粛はあるけどね。
そうですね。
ヨーロッパはね、すぐ禁止っていう単語が出てくるんですよ。で、2番目は、必ず警察が出てくるんですよ。で、禁止なので、それ破ったやつは罰金だよって、そう、誰が見るんだったら警察が出てくるわけですよね。で、日本では感染防止において、警察が活躍するっていう場面は一つもないです。それある意味いいんだけど、いいんだけど、緩いよねと。緩いので、どうしなきゃいけないかというと、我々一人一人が気をつけなきゃいけませんよってことですね。海外では、要するに禁止っていう単語の裏側には、警察がいるぞと。警察がお前らから罰金取るぞと。逮捕するぞという恐怖心をかざして、人々の行動を抑制してるわけですよ。だから私は、広く言うとアジアとヨーロッパの感染対策が随分違うと思ってるんですよね。でも、禁止っていう単語は全く出てこないのは日本の特徴だなというふうに思ってて、それいいことではあるが、
はい、
どうなんだろうなと、これだけ感染がね、広まり始めて、で、私は今、世界中で感染が広まってますよね。
はい、
やっぱり一つのファクターとしては、やっぱりクリスマスからニューイヤーにかけて、どうしても人間はやっぱり集まる習性があって、
はい、
あそこで感染が広まっている可能性があるなというのと、それに加えて変異種ですね。拡大している。フランスが午後6時からの外出規制を始めたのは、イギリスから入ってきて、まあ大体1日200人ぐらいは、変異種によって感染が拡大しているっていう見方があるので、だからいろんなファクターが重なっているんだけれども、とにかく世界中で言えることは、やっぱり感染っていうのは人から人、感染した人が触ったものから人、というルートがあるということを頭に入れて行動を抑制するのが最後のところは必要だと。
で、
どんなに規制したって家庭内で発生するっていうことはあるわけだし、やっぱり仕事に行かなきゃいけないっていう人たちは職場で感染する危険性もあるということなので、科学重視ということは重要なんですけれども、科学をそれぞれの人が頭の中に叩き込む、それによって自分の行動を抑制していく、その積み重ねが成果となって現れてくるわけなので、コロナ対策ね、どちらかというと迷走しているイメージがあるんですけれども、菅さんはそこを明確に 一回言うべきだと。で、尾身さんも言うべきだ。尾身さん言ってますけどね。
はい。
やっぱり、あの二人喋り方どうも下手だね。聞いててね。そういうふうに思いますよね。
はい。そして今週のマーケットですが、アメリカの長期金利が上昇していて、少しずつですが、こう警戒感も出始めているようですね。
まあ私はね、指標10年債で 1.5% にならなければ、そんなに警戒する必要はない。で、もともと 0.38 とかですね、一番低いところではそこら辺があったのかな。長期金利はありえない。リスクないに等しいわけじゃないですか。10年債券持っててね、0.38% しかリスクがありませんよっていう。そんな世の中はありえないわけで、上がってきて当然だと思っているし、ニューヨークの株もまだそれほどね、心配してるわけではない。ただし、マーケットが反応するのはよくわかって、例えば、バイデンさんの直近の経済政策の規模、1.9 兆ドル、
はい、
1.9 兆ドルってことは200兆円ぐらいですよね。200兆円って日本の国家予算の2倍ですよ。ね、それが景気刺激策になるわけですよ。
そうですね。
だからもちろんまあ寄り集めて、規模を大きくして見せて、俺はやるぞということをバイデンさんとしては宣伝したいということなのかもしれませんけれども、長期金利が上がってくるのは当然かなと。で、上がってくるって言うんだけど、まあ、本来あるべき姿に戻りつつあるとも言いますよね。
そうですね。
で、あと、世界の中央銀行の間でも、ドル資金をね、何がこれから経済危機が起こるかわからないので、厚めにしておこうということで、アメリカの金融当局の中にも200兆円になったことを受けて、これはやっぱり金融政策を今の緩めのままでいいのかっていうね、議論も出てくるんでしょう。だから、そういう意味では今後ですね、いやいや、アメリカの長期金利を注視しなければならないマーケット状況になってくるなというふうに思いますね。
はい。
で、目安は私は 1.5 だと思います。
はい。
まだ 1.13 とかね、
はい、
1.08 とかね、そこら辺うろうろしているので、そこら辺になってきた時には我々としてもマーケットの動向を注視するということだと思います。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ旅っていうわけじゃないけどね、もう来週はバイデン大統領のね、就任式が行われるわけじゃないですか。まあ無事に行われるかどうかわからないんだけれども、そうするとトランプさんという大統領がいなくなるということで、私はね、この4年間何だったんだろうなというふうに思ってるわけですよね、
はい、
でトランプさんっていう人がアメリカの大統領になって、私も含めてですね、あの人は大統領になるべきではないという視点もあって、ヒラリー・クリントンさんが大統領になるのではないかという見方をしてしまった。であるがゆえに大統領選挙の結果を読み間違えたという面はあると思うんですね、
はい、
で最近思うのはですね、トランプさんが当選するだろうと主張して日本でも結構有名になった人いるじゃないですか、
はい、
で今のトランプさんの行状を見てどう思っているのかなということをね、考えるんですよね。僕は外れたからそう思うわけじゃなくて、つまり僕の反省としては、まあある程度あの当時の言動からもですね、今の事態ってのは予測できた面があるわけですね。自分の再選しか興味がないわけだから、なぜああいう人が生まれてきたのか、アメリカ国民は4年前の大統領選挙では彼を選んだわけですよね。ヒラリー・クリントンさんを落として、多くの人がトランプなんか当選しないと思っていたのを裏切ったわけだから、政治力学としてはクリントン敗北を予想した人の方がその時は正しかったんだけれども、でも結果的に今のような事態になると、やっぱりあの人を選んだ、選ばざるを得なかった当時のアメリカの状況というのは一体何だったんだろうかということを考えざるを得ませんよね。
そうですね。
で今考えるとね、私はやっぱり分断を煽ったってよく言われるわけじゃないですか。でもあるよねということですよね、分断はね、アメリカの社会で。 で、分断が進む中で、従来のアメリカの民主党、またアメリカの共和党の政策というのが、現実と乖離した。だから共和党は党を乗っ取られてしまったし、民主党も絶対だと思われていた女性の初代大統領を埋めなかったということだと思うんですね。やっぱり国民が有利してた。アメリカの現実として進んでいることに対してアメリカの政治が対応してこれなかった。それがトランプさんという人を生んだんだろうと思うんですよね。で、そうすると、バイデンさんが大統領になったんだけれども、これから取り組まなければいけないのは、すべてのアメリカ人の大統領になるって言ってるんで、インクルーシブなね、政策をすると思うんだけども、それで済むんだろうかということですよね。で、最近日経新聞が面白い特集をやっていて、アメリカの金持ちは、どうか俺に課税してくれっていう思いを吐露しているというね、話もあったりして、それができるのかな、バイデンさんがね、4年間でね、というようなことも考えてます。今週末、それから20日にかけて、アメリカでトランプさんを支持する人たちが大きな動きを起こすかもしれないっていう危機感の中で、はい、アメリカ政治の先行きについてですね、思うとともに、やっぱりトランプさんを生んだ土壌というのはあるし、今でもトランプさんへの支持率が 39% というね、直近の数字で出てきて、まだ4割の人は、あの議事堂襲撃事件があってもまだトランプさんを支持している。それは何なのかということはですね、よくよく考えなければならないと思うんですよね。これは永遠の課題であって、ほら見ろ、トランプさんはこんな結果で辞めざるを得ないよっていうわけじゃなくて、何が足りなかったのか、アメリカの政治でね。で、それは日本の政治を考える上でどういう影響があるんだろうかということはですね、今後も考えていきたいなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、トランプという人でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
さっきの一番最初の話に戻るんだけどね、はい、USB の口っていうのはもう相当多くの人が使ってるし広まってるわけじゃないですか、
はい、
あれを突然 USB-C に変えてね、しかも iPhone って日本人の大体6割ぐらいが使ってるんですよね。その充電の口を変えるって相当パワーゲームだよねと思うんだよね、はい、でもちろんね箱が小さくなったのは僕はこれ素晴らしいと思うんだけど、はい、これ結構力技だなと。これからアップルショップ行って裏側にパチッとマグネットで充電できるシステムもあるのでそれまたやってみて、はい、来週でもね報告したいというふうに思います。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベッドブリガード。